Pareyang itakangwa umsakura jira arangki kamui ma ushirika ayai koshinere.
イランクラプテ、おはようございます。2018年8月5日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第208回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日8月6日は、広島に原子爆弾が投下されて73年目となります。この爆弾で1945年の12月末で14万人が亡くなったと言われております。また、現在でも原爆症で苦しんでいる方が多数いらっしゃいます。アイヌ語で8月はシニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは、北海道新聞7月8日付、異文風文、北海道が日本になった日、特別編集委員村山武記者の記事です。先日、思い切って内閣官房と外務省に問い合わせてみた、北海道が正式に日本国になったのはいつなんでしょう。今年は北海道と命名されて150年目なんです。道民の足場になる歴史を知りたいのです。そう話を向けたのだが、わからないという、どこでわかりますかと尋ねても、誰も答えられないでしょう。外務省国際法課と妙に冷たい。どうしたわけだろう。調べてみると、20年以上前に国会議員が質問していた。最初は参議院議員だった竹村靖子さん、社会党、1991年12月の質問主意書があった。政府の答弁書はこうだ。いわゆる北海道本島は我が国の固有の領土であって、これが具体的にいつ我が国の領土となったかは明らかではないが、江戸時代末から明治時代初めにかけて我が国とロシアとの間で国境の画定が行われた際、いわゆる北海道本島については全く問題とならず、それが我が国の領土であることは当然の前提であった。原文のまま。アイヌ民族初の国会議員、茅野茂さん、同2006年死去も3年後に参議院内閣委員会で同様の質問をしたが同じ答弁だった。要するに固有の領土だが、いつ日本領土になったかは不明というのが公式見解らしい。しかし、元から日本領なら編入されるはずはない、わざわざ明らかではない、と断っているところが怪しい。歴史家たちに聞いて回った国際法で日本領とみなされるのは日露通行条約で示された国境条項からだと考えられます。というのは北大大学院教授の谷本さん48、日本近世史、北海道地域史。条約の調印は幕末期の1855年安政2年、ロシアとの国境を決めた。北海道本島と択捉島以南の南千島、それに国境無確定の樺太が日本領とされた。これより14年後の1869年、明治2年と見る研究者もいる。この年、蝦夷地から北海道に改称され、道内に11国86郡が置かれた。これによって北海道が明治政府の支配領域に編入されたと考えていいと思います。そう語るのは札幌大学前学長の桑原正人さん75、北海道近代史。国家の行政区画の導入が日本領土になったことを意味するとの見方だ。ではその前はどうだったのか、北海道教育大名誉教授の田畑博さん84、北海道史によれば、先住のアイヌの人々は異民族とみなされており、渡島・檜山地方に限られていた和人地以外の蝦夷地に住んでいた。 その蝦夷地を日本統一を果たした豊臣秀吉も徳川家康も領土化しようとしなかった。つまり北海道は固有の領土という状態ではなかったようなのだ。領土といえば1869年に渡島管内七重町の土地約1000ヘクタールを99年間貸与するという条約が結ばれた。英国の植民地だった香港が思い浮かぶ。旧幕府軍を率いた榎本武明の蝦夷政府とプロシア商人リハルト・ゲルトナー、日本読みガルトネルが交わした蝦夷地七重村開墾条約書だ。1年後、明治政府が現在の金額にして約12億円の賠償金を払って破棄したのだが、条約が続いていれば1968年までドイツ領でした。もしかしたら領地は北海道全域に広がっていたかもしれません。と七重町歴史館の学芸員山田久志さん43は話す。幕末維新期、北海道はこうした外国の視線にもさらされていた。一つではない歴史から北海道の本当の成り立ちを知りたい。はい、二つ目のニュースです。北海道新聞7月18日付、人2018より、アイヌ民族の頃を4人の記録映画を作った溝口直美さん。日高管内ビラトリ町に通い詰め、アイヌ民族の頃を4人のドキュメンタリー映画アイヌ人を制作した。ウエペケレ民話を語り、樹皮の反物を織るなど民族の文化を色濃く引き継ぐ彼らの日々の暮らしや思いなどを1時間21分の映像にまとめ、むっくり黄金の美しい音色に乗せた。6月に町内で開かれた上映会には町内外から約100人が訪れ、知った顔が登場するたび沸き、上映が終わると会場は拍手に包まれた。今後道内外で公開する予定。一人でも多くの人がアイヌ民族に興味を持つきっかけになれば嬉しいと笑顔を見せる。兵庫県加東市出身で音響関係の専門学校を卒業後、映像プロダクションを得て独立。米ニューヨークを拠点に南米などの先住民族を追うドキュメンタリーを多く手掛けた。仕事仲間から母国の先住民族を問われ、何も答えられず恥ずかしかった。これがアイヌ民族に関心を寄せるきっかけとなった。2008年冬、ビラトリを初めて訪ね、アイヌ民族の信仰などに触れ、映像で残す価値があると確信。以来、本業の合間にビラトリを訪れ、16年に本格的に撮影を始めた。滞在中は古老の自宅に寝泊まりさせてもらった。映像には樹皮を採取する際に祈りを捧げる彼らの姿をあえて記録した。自然への感謝を忘れない彼らの姿に何かを感じてもらえれば。ニューヨークに住む49歳。三つ目のニュースは北海道新聞7月20日付、日高版より、義経公の心臓142年ぶりに公開。ビラトリ、源義経の渡来伝説に由来し、江戸時代からの歴史を誇る義経神社町本町は21日、義経公のご心臓を142年ぶりに一般公開する。現存の姿を拝観できる貴重な機会で、公開後は痛みを修復する。ご心臓は木造で、義経が甲冑姿で台座に腰掛けた姿。高さは約40センチ。兜の一部は欠落し、色があせるなど痛みはある。1799年、寛政11年、江戸幕府の調査隊として択捉島に渡った探検家近藤十三が、この地に住む人のためにと町内の猿川近くに安置。屋外に置かれていたが、1876年明治9年に社に祀られ、以降は人目に触れる機会はなかった。来年が寄進から220年にあたるため、昨年12月に宮司に就いた二列田義弘さん41が一般公開と修復を提案した。公開後は京都の専門業者に修理を依頼し復元する。来年の夏にも一般公開し、その後は5年に一度公開する予定という。義経が蝦夷地、北海道に渡った北光伝説を研究する市民団体、義経嫁の会岩手県の山崎純正会長は、義経の木造では最古ではないか、北光伝説を信じるファンには大きな意義がある、と強調。二列田さんは、義経やアイヌ民族が幾多の困難を克服した歴史を伝える重要なものと話す。一般公開は9月2日までの午前10時から午後4時。拝観には終罰料1000円が必要。町民は無料。 問い合わせは同神社01457-2432へ。はい、4つ目のニュースは北海道新聞7月24日付、カラフトのバフン家アイヌ民族主張、遺骨返還へ北海道大学方針、有力者では初。昭和初期にカラフト、サハリンから研究者が持ち出したアイヌ民族の主張、バフン家、1856年から1920年頃、日本名木村愛吉の遺骨が北大から遺族に返還される見通しとなった。北大はこれまで身元が特定できた34体の遺骨のうち4体を地元のアイヌ民族関係団体に引き渡した。バフン家の遺骨は34体のうちの1体で、写真や逸話が残る有力者の遺骨返還は初めて。バフン家は明治時代、漁業などで財を成し、カラフトの東海岸の愛と呼ばれたコタン、集落の首長を務めた。言語学者の金田一京介やアイヌ民族の先駆的研究で知られるポーランド人学者、ブロニスワフ・ピウスキーの書籍などに記録がある。ピウスキーは、バフン家の姪のチュフさんまと結婚した。北大が2013年に公表した遺骨収集の調査報告書によると、バフン家の遺骨は1936年、昭和11年8月、当時の北海道帝国大、現北大の医学部がカラフト南部の境浜村愛浜のアイヌ民族の墓地から解剖学の研究資料として収集したとされる。遺骨の受取人はピウスキーとチュフサンマの孫で、横浜市の会社経営木村和康さん63。知人の研究者から北大に祖先の遺骨が保管されていると聞き、返還を申し入れた。返還の具体的な日程は今後大学側と協議する。木村さんは遺骨は戻ってきても収集の詳しい経緯はわからないまま、北大には謝罪と誠実な説明を求めたいと話す。アイヌ民族の遺骨は国内12大学や博物館などに1600体以上あるとされ、国外の博物館などにも保管されている。北大が身元を特定した34体のうち、日高管内浦河町の4体は昨年10月、アイヌ民族有志の団体、コタンの会に返還された。8月には、十勝管内浦幌町の13体が浦幌アイヌ協会に引き渡される予定だ。最後のニュースは、北海道新聞8月2日付、日高版より人、アイヌ民族の力に、安倍琴恵さん37、苫小牧市。アイヌ民族の人々の就職や就学、生活などについての相談に応じる苫小牧市の相談員に4月に就任した。相談員としてだけでなく、アイヌ民族当事者として困難な状況にいる人の力になりたいと意気込む。4人兄弟の長女で経済的に厳しかったため、高校進学時にアイヌ民族向けの就学支援制度を利用した。制度を知らずに進学を諦めることがないように恩返しのつもりで支援したいと話す。苫小牧アイヌ協会にも入り、アイヌ民族の遺骨供養や儀式にも積極的に参加する。協会の会員は高齢化が進んでいるといい、お年寄りに行事や儀式に参加してもらって孤立化を防ぎ、アイヌ民族同士のつながりも深めたいと気を配る。四郎さん、今日のニュースはで何かございますか？
はい、先ほどカラフトのですね、市長の遺骨が返還されるという記事ありましたけども、やっぱり北海道大学もきちんと考えてほしいなというふうに思いました。
担当は関根健二でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はオランダのライデン大学3年生の七座由佳さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、まず七座由佳さんはどちらのご出身でしょうか？
私は香川県の丸亀市出身です。
丸亀というと有名なものは何でしょうかね？
そうですね、あの、まあ、皆さんさぬきうどんは聞いたことあると思うんですけど、
はい、
あと丸亀うちわっていううちわが有名でして。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあさぬきうどんなんかよく食べますか？
食べますね、週に 2,3 回は食べますね。
ああ、そう、味付けっていうのはどんな味付けですか？
あの、やっぱりうどんは本当にあの何かけても食べられるんですけど、はい、まあ、出汁が基本ですね。
あ、その出汁っていうのは何で取るんでしょう？
あの、瀬戸内海の片口和紙でとか、いりこ出汁です。
いりこ出汁ね、
はい、
あ、なるほど。そうするとうどんを幼い頃はよく食べて いたんですね、
はい、
なるほど、はい。それではちょっと次の質問になりますが、高校はイギリスで過ごしたとお聞きしましたが、学校名と留学のきっかけを教えてください。
はい、私が行ってた学校は UWC アトランティックカレッジという名前のところで、あの、はい、イギリスのウェールズというところにありました。
はい、
で、あの、私高2の途中までは日本の普通の公立の学校に行ってまして、
はい、
で、あの、留学を決意したきっかけなんですが、はい、あの、公立の中学校に行ってたのですごく荒れてまして。
なるほど、
はい、で、その時に、あの、まあ、先生方の対応なんかでいろいろ不満を持って、で、まあ、結果的に日本の教育はもうダメだなと思っちゃったんですね。
なるほど、
はい、で、あの、日本の大学にもあんまり、あの、行きたくないなと思ったので、まあ、留学先を探してまして、で、運よく、あの、日本の経団連がやってる高校生の留学派遣事業で、あの、専攻で選んでいただいて、あの学校で勉強できることになりました。
なるほど。イギリスで過ごしたその高校時代っていうのは、なんかカルチャーショックっていうのはありましたか？
そうですね、あの、この私が言ってた UWC の理念が、平和で持続可能な社会を作るために、世界各国のいろんなバックグラウンドの人と一緒に勉強して活動していこうっていう学校でして、だから、あの、本当に、あの、まあ、ご飯食べてる時でも、寮の部屋でくつろいで時でも、あの、まあ、みんなが、あの、自然に政治的なことで、例えば私の国ではこういう問題があるから、私はこういう意見を持ってるんだっていうふうに話したりとか、それがごく自然に行われてて、私は本当にそれが、あの、居心地が良かったです。
なるほど。それでは次の質問なんですけども、なぜオランダのライデン大学を選んだんでしょうか？その辺も教えてください。
はい。私、あの、イギリスの高校を卒業した後に、カナダのトロント大学っていうところにそのまま行ったんですが、
はい、
そこでいろいろあってちょっと鬱になりまして。
なるほど。
はい。で、やっぱりヨーロッパの方が住みやすいなって思ったので、あの、ヨーロッパで英語で勉強できる考古学 の学部を探して、で、ライデンを見つけました。
なるほど。そのトロント大学では人間関係によって鬱になっちゃったんですか？
人間関係というか私、あの、学生寮に入ってたんですけど、はい、そこでもう夜中までずっとうるさくて、あの、あ、全然眠れなくなって。
あ、なるほど、
はい、
その環境出した。
そうですね、
環境が悪かったっていうか、
はい、
なるほど。そうですか。はい。わかりました。それでは、そのライデン大学での、その、専攻分野を教えてください。
はい。私が行ってた学部は考古学部でして、で、あの、3年になってから、あの、より深く専攻分野を取るんですけど、私は人骨考古学を勉強しました。
はい。それは具体的にどのようなことをする学問ですか？
はい。あの、日本だと人骨って人類学者が扱うイメージがあると思うんですが、
はい、
オランダやイギリスなんかだと、まあ、考古学の枠組みの中で扱われてまして、
はい、
で、まあ、古い人骨を調べて、まあ、例えば形状を見るとその人が生前どんな運動をしてたのか分かったりとか、あとは、あの、骨の中の同位体っていう成分を調べて、生前どんなものを食べてたのかとか、どこの出身だったのかなんかを調べたりとかですね。
すごい最先端の技術ですね。そうしますと。
そうですね、
うん、まあ、私ある講演会で沖縄出身の方に聞いたことあるんですけども、沖縄戦でその まあ、一般人の方も亡くなっているわけですけれども、はい、その出身地域を、その同位体を調べることによって分かるんだよというような研究聞いたことあるんですけども、はい、まさにそういうことですよね。
そうですね。
どういう水を飲んでいたかとか、
あ、そうなんです。
どういう食べ物を食べてたか、
はい、
というんでそれを調べるとある程度の地域が特定できると、
はい、
でもミネラルウォーターばっか飲んでたらちょっと分かんないですね。
そうですね、地元の水じゃないとあのちょっと分かんなくなりますね、
う
ん、
そうですよね。なるほど。考古学でそういう人骨を扱うっていうのはもう初めから考えてその専攻というか大学を選んだんですか？
はい、私あの小学校ぐらいから考古学者になりたいってずっと思ってたんですけど、
はい、
特にあのミイラがすごく好きで。
え、何何？
ミイラ。
ああ、なるほど。あのエジプトの、
はいはい、
あの薬品で体をこうぐるぐる巻きにするっていう。
あ、そうですね、う
ん、なんかあれ蜂蜜ですか？
え、蜂蜜？
蜂蜜じゃないのかな。
エジプトだとあのナトロンっていう、まあ、天然の塩みたいなもので水分をあの取って、はい、
うん、あ、なるほど。
あといろんな香料とかも使ってますね。
あ、そうですか。そのなぜミイラに興味を持ったんですか？
はい、まあなぜと言われると具体的に説明するのも難しいんですけど、やっぱりあのまあ人間の生前生きてた遺体っていうものにあの、まあ、すごく惹かれたというか、
うーん、なるほど。
いろんな感情がこもってる宗教的な面も興味深いですし、うんうん、あと科学的に解明できる部分もまた興味深いなと思ってます。
なるほど。まあ、例えばですね、日本のデパートだったかちょっと忘れましたけど、人体の標本みたいなやつを展示するそういう展示会みたいなのあったんですよ。人体標本展っていうやつ、
はい、
で肺がんの人の肺をこう真っ黒くなっている、いや肺がんじゃないな、タバコを何十年か吸い続けて汚染されたその肺であるとか、そういうものを実物ですよ、本物のやつを、
はい、
あの私は実はあの直接は見てないんですけど広告だけ見たんだけどね。
あ、そうなんですか。
そういうのをやっているんですけど、そういうのは承知してますか？
え、承知と。
あ、その展示会があったっていう。
例え最近だと人体にあの樹脂を流し込んで、うん、あの半永久的に標本にできるようにした、あのちょっと芸術的な意味合いも入った標本みたいなのもありますね。
うん、あ、そうですか。
はい、
まあ、その辺はちょっと私はあまり詳しくないんですけども、はい、ちょっと話を元に戻します、はい、次の質問なんですけれども、9月以降はイギリスのヨーク大学で修士課程に入学されると伺いましたが、きっかけを教えてください。
はい、まあ、先ほども言ったんですけど、小さい頃からずっと考古学者になりたくて、中でもまあミイラとか人骨なんかを専門にしたいと思ってまして、であと、まあ、もっと広い意味でも虫とか動物とか鳥とかあの生き物もすごく好きなので、生物系の考古学をやりたいなって思ったんです。
あ、なるほど、
はい、でヨーク大学の生物考古学の課程は本当にあの、まあ、世界でも最先端の研究されている研究者の方がたくさんいらっしゃって、で幅広くいろんな理論も学べて、まあ、実践であの実験とかもあの勉強できるので、あのヨーク大学を選びました。
はい、それでは頑張って、修士号を取ってくださいね。
ありがとうございます。
はい。それでは最後の質問になりますが、最後に FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい。ラジオに出演させていただくの初めてなんですが、楽しくお話できました。で、もし、この放送を聞いていらっしゃる方の中で、お子さん、中学生、高校生の方いらっしゃって、留学するの興味がある、って方はぜひ UWC を調べてみてください。
はい、本日のお客様はオランダのライデン大学3年生七座由佳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.
茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。調律博物館や二二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
皆さん、今地球が悲鳴を上げています。 FM プカウシリスナーの皆さん、イランカラプテ木村文雄の言いたい放題の時間です。今危険な暑さというフレーズが頻繁に聞こえてきます。私たち人類の果てしのない欲望がオゾン層を破壊し、温暖化による異常気象により、大雨による大洪水が西日本を、北海道を襲い、大災害となっています。北極では猛スピードで氷が溶け、崩れ落ちる氷で津波が発生し、陸を脅かしている映像がテレビから流れてきました。そして関東近辺では頻繁に小規模の地震が起きています。何回目かのこの FM ピパウチで言ったことを思い出しています。エホバの証人が世の終わりが近づくと、世界中で紛争が起き、人々から愛が薄れ、地震、津波、大洪水、熱波のために山火事が起きると言っていましたが、まさに今ではないでしょうか。中国では自殺願望の若い女性がビルの屋上に立ち、飛び降りるのを躊躇している様子を、人々がまるでショーでも見るかのようにスマホを片手に飛び降りるその瞬間を待っている雰囲気の中、4時間後、彼女は飛び降り、若い命が散ったという記事が目につきました。この集まった100人の顔、心中を、光景を想像すると、何か恐ろしいものを感じます。そして日本でも同じような事件が相次いでいます。母性愛、父性愛の欠如から、聞くに耐えないような子供虐待事件が相次いでいます。動物たちにも劣るような信じられない行為です。最近では、オウム真理教、松本智津夫、他十数名が処刑されました。この者たちの罪深さは計り知れないものがありますが、被害者家族の一人が言っていたように、本当にこれでよかったのか。昨今の命を軽んじる風潮にいろいろ考えさせられた数日でした。リスナーの皆さんはどう感じているのでしょうか。今壊れかけている地球、人類を世界レベルで考え行動する時が来たのではないでしょうか。私たちの子供、孫たちの未来のために 木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいらいきれ。
カムイユから神謡の紹介のコーナーです。本日紹介いたしますカムイユからは、茅野茂のアイヌ神話修正1、カムイユから編1より、おきくるみトゥレシヒ、日本語の題名は大空に描いたコタン。この日本語の題名は大空に描いたコタンと中身の反映した題名になっていますが、アイヌ語の現代は、のおきくるみをトリシヒは、直訳しますと、トリシヒは、妹という意味です。おきくるみというのは、アイヌの生活文化を教えた神とされる神で、おきくるみの妹というのが、トリシヒでそうなっているんですけど、この妹というのは、妻という意味があり、アイヌ語の直訳の意味では、この題名は、おきくるみの妻という意味になります。以上、説明させていただきました。あと、この、語りは、木村牛門下さんが、伝えていらっしゃいます。録音は1961年10月に行われました。では、お聞きください。
アンナホーデーホーデーホーデーアコルコタンポアンナホーデーホーデーホーデーアネシカトンアンナホーデーホーデーホーデータンペコスウトイペソモアキトスイテコニプレスイテコニプトカリケハアノテツウアアンナホーデーホーデーホーデーアナナイネタネアナクネアンナホーデーホーデーホーデーエタイクーニパネチホーミヨネエクーナカラムキーコロアンナホーデーホーデーホーデーアナナイネアコリュピイソヨンパワアホクーニカソノイサムカソノイサムアンナホーデーホーデーホーデーキルエネイネアホバクスエネイタキアコルトレエシアコルコタンポエエシカルンタンペコスト、トシュイテコニプレシュイテコニプソモエノエアナイネエライワネワネワネヤクモシルエベンペコタネベンペネルウエネエキワコスソヤニアンワアコルコタンポトノカオロケレノカオロケアノイワアホナンキナヘタクソヤンパンカキヤンセコロカイペアコリュピエタヤカアネキワコスソヤンパンイキアナイネレヤレアンシノシノアンソヤンパンワインカランワネワネチキアンナホデホデホデニシコトオタサンノポカアコルコタアヌアコルモシトノカオロケレネオカオロケアヌイエキワシランカトエネオカヒシシルモカアルパルコマクナタラケナソカタロカンユクトパルクネユクトパチテテルケレアンナホデホデホデシシルモカペトンナイタアンナホデホデホデノカンセプトルプネセプトピホヨパデカンナセプトプスクシチデポクナセプトプスマシドアンナホデホデホデセプコイキクウニパンナホデホデホデマレクウコエタイパアンナホデホデホデペツケナスカタルプネヨクトパノカイヨクトパチテテルケレユコイティクーニパンナホデホデホデオロチパスウソトレプタクーニノカイサランイプコエマクパルプネサランイプコエタイパンナホデホデホデ Susunita ye hosa otu upakene nita ye homa kotu pa sukisari hosa otu pa sikisari homa kotu pa andama suawe enruye anna hore 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 kirue ne aine asike toku usko sanu oroa no kimochi yoko anan sikoro okikurumi kamui Kino taka teo nankara sikerpe no mokai no sasin totta soko ne shinta o kikurumi kamui. Sore imoto to hutari shite ita shito ga konto sikerpe no kotan kikin ne natte kumono mo nai toki ne o kikurumi kamui Tomikawa no hama itte sakana totte ano kujira totte kite konto taite konto okina owan ipte. Paine irete skerpe no kotasa itken itken hakonte to kara hairanai ke manto kara teta ke taste konon pasta toki ne pinpo no pakana otoko ga sono onna no te pakari temo sore kustonna kao na sto tapena to motte sono te pakari mo horete te sakine owan to toru maine te totta toki ne sore konto okurume kamui okotte shimatte sore konto Samor moshiri moshiri pake oikesui wa samor moshiri tapae shite konto mushime wa korkota no eshikarun shite soko ne piyoki ni natta uchi ne aniki wa sashin totte sora ne imoto ne misheta tami ne konto imoto wa kinkin natta te yo kamu yu karta.
Sore de wa kono kamu yu kara no arasuji to kaisetsu wo rodoku sasete itadakimasu.かゆなしげるのアイヌ神話修正10、資料編より、おきくるみとれしひ、大空に描いたコタン。おきくるみと妻、かっこ妹である私は、以前、アイヌの村に暮らしていたが、理由があって、今は神の国へ帰ってきている。けれども、私は前に暮らしていたアイヌの村が、懐かしくて懐かしくて、食べ物も喉を通らないほどであった。心配したおきくるみは、私のために大空の表に、シシリムカ、カッコサル側の様子を、二つの絵、三つの絵として描いて見せてくれた。野には鹿が駆け回り、川には魚がひしめき合い、人々は豊かに暮らしていた。私がとても爽快な気分になった途端に画像がパッと消えた。そして私はすっかり元気になった。とおきくるみの妻が語った。カムイユカラやユカラでは尊敬と親しみの念を持って自分の妻を妹、夫を兄と表現することがある。この話はその例の一つ。また、川に魚がひしめき合う描写が細やかで詩的に表現されている。アイヌ民族はテレビのことを大昔から心に描いていたのかもしれない。以上でした。
こんにちは、新谷小学校だよりのコーナーです。今回は、1ヶ月ぶりに戻ってきました。新谷小学校校長阿部が、お届けいたします。今、学校は夏休み中で、夏休み中も今昔とは違って、学校の先生方はきちんと出勤しなきゃならないっていうふうな、そういうふうなことになってて、当然私たち管理職も、出勤してるわけですけれども、やっぱり、子供たちのいない学校っていうのは、学校じゃないなっていうふうな、そんなふうなことを毎日感じております。だけども、ラジオ体操っていうのを子供会がやっておりまして、昨日まで一週間、 とりあえずやってたんですけれども、毎日それには参加して、子供たちの、大体子供たち参加するもんですから、子供たちの様子を見ながら、子供たちの夏休みの様子を、見ているっていうふうな、そういうふうなことで、子供たちに会って、力をもらってるっていうふうな、そういうふうな毎日です。一学期、うちの子供たちに、いろんな場面で、うちの学校、いつも言ってますけれども、子供の数がどんどん減ってっていうことで、今年22人なんですけれども、6年生が7人いまして、22分の7なんで、だいたい3分の1ぐらい。3分の1、3人に1人が6年生っていうふうな、そういうふうな。だから、6年生に、が注目される比重っていうか、物理的にも人数的にも6年生が注目されると。まあ学校っていうのは6年生が顔っていう風な、そういう風なのが普通なんで、人数的に一番多い7人の6年生を中心に1学期、なんとかその6年生を盛り立てて、頑張っていこうっていうふうな、そういうふうな目標を4月当初に先生方と一緒に立てまして、それが、運動会、それから、夏休み入る前に宿泊学習っていうふうなのがあったんですけれども、6年生が見事にリーダーぶりを発揮して、よく頑張ったなっていうふうな、そんなふうな1学期になりました。それで今回お話ししたいのは、一学期中に、学校にいろんなお客さんが来るんですけれども、ある時、学校に来たお客さんが、何度も来られている、年に何回か来られて、子供たちの様子を見ている方なんですけれども、その方が、来て、授業の様子を見て回って、その感想を言った時に、今日はちょっと残念でしたというふうな、そういうふうなこと、悲しい気持ちになりましたと。私の知っている二風谷小学校の子供たちではなかったような気がしたというふうな、そんなふうな感想を、言いまして、その方一生懸命な方なもんですから、私も、どうしてなんでしょうね、もう。子供たち気が乗らなかったのかな、申し訳ないですっていうふうな、そんなふうな話をしたんですけれども、子供たちが、自分本音で言うと、子供たちが日々同じ姿を見せれるかっていうと、絶対そうじゃないべというふうに思ってるんです。いつもいい子な子供たちを、見せれるかっていうと。調子悪い時もあるし、調子いい時はとってもよく頑張ってっていうふうな、そういう姿を見せる二風谷小学校の子供たちも、真の子供たちだし、調子悪い時にちょっと頑張れないなっていうふうな、そういうふうな姿を見せるのも、あの子たちの本当の姿だというふうに、そういうふうに思っているので、あの子たち、その方が、二風谷小学校の子供、ちょっと見ないうちに変わったんですかっていうふうな言い方をしたんですけれども、自分は全然変わってないと。同じ子供たちでも、調子のいい日、悪い日、気分が乗る日、乗らない日で、いろんな側面を見せてくれる。そういうふうな子供たち、どんな子供たちも本物だと。その時の本当の姿だっていうふうに、そういうふうに思っているので、本音では、あの子たち、今日の姿も、二風谷小学校のあるがままの姿ですよと、本当は言いたかったんですけれども、その方、かなりショックを受けてたんで、これからがまた、子供たちのために、二風谷小学校頑張っていきますっていうふうな形でまとめたんですけれども、やっぱり子供たちが、 日々成長する中で上がったり下がったりっていうのは当然あることで、落ち着かない日もあるし、すんごい頑張る日もあるし、そういう風なののメリハリをつけながら子供たちって成長しているんでないかな。その成長を見守っているのが学校なんだろうなと。自分たち、自分自身が子供の時に常に一生懸命頑張ってたかというと、授業中集中できない時もあって、なんとかこの1時間をやり過ごそうって思った時だって結構あったし、多分皆さんにもそういうことがあっただろうなと。だけど、それは、今日は違う自分なのかっていうと、全然そういうことではなくて、そういう姿を見せるって、いろんな日によって変わるんだっていうことを、それが子供の本質でないかなって。そういうふうな子供を、ちょっとでもよく、成長させる。大人になると、場をやり過ごすっていうか、そういうふうな技を覚えるんで、だけども、子供たちそんなことは計算してやってなんていうふうな、そんなふうな子供たちに求めないので、子供たちが今調子悪かったら調子悪いっていう、そういうふうな姿をアピールしてくれればいいし、頑張るよ、もっともっと頑張るよっていうふうな、そういうふうな時はそれをアピールして、その時に自分たちはその子を捕まえて、もっともっと成長させてやるって。これが学校のやっている行為かな。子供たちを、日々の子供たちの変化を見取りながら、そして、指導していく。これが学校のあるべき姿なのかなというふうに思って、その時、その方は、とても二豚に小学校の子供たちは、いつ見てもいい子たちなんだという、そういうふうなことを思われているので、それ自体はとってもありがたいことなんで、だけども、悪い時だってあるんだよって、調子悪い時だって子供たちあるんだよっていう、そんなふうなことを現場にいる者としては思いながら、これからも、悪い時ばかりがあったら、これは学校として手をなさないんで、子供たちが、いい場面を、多く作れるような、そういうふうな二豚小学校の教育活動を、これからも、続けていきたいな、というふうな。自分夏休み、本当寂しいんですよね。学校で子供たちに会えないっていうことが、とっても寂しいことで、2学期が始まるのを、今か今かと楽しみにしております。二豚小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
ピリカ完備措置のコーナーです。良い本の紹介コーナー。今日紹介させていただきます本は、カムイたち、キムンカムイ母さんとのお別れ、作木村文夫さん、絵本田淳さん、発行日2018年7月13日、発行所リーブル出版という本です。この本はですね、平成30年度のアイヌ民族文化財団の出版助成を受けて作成された本です。で、この本がですね、どういう特徴を持っているかと言いますと、まず一つ目、扉のところにですね、平取町教育委員会教育長、庄野武さんの、なんちゅうんでしょうか、推薦の言葉が出てるんですね。まあ、ぜひ多くの方に見ていただき、子どもたちに聞かせてもらいたいと思います。次の世代、その次の子どもたちのためにもというふうに書かれております。で、その他にですね、どのような特徴があるかといいますと、まあ、この絵本なんですけども、内容は、 母熊と子熊2頭が出てきて、まあ、母熊にですね、子熊がその熊としての生き方を習い、やがて独り立ちするという、そういうお話です。絵本の中で子熊はですね、エカシ、これは人間の、古老なんですけれども、古老からいろいろな知恵を授かるという場面なども書かれております。まあ、その中でどういうことが書かれているかと言いますと、ちょっと紹介させていただきますが、その教えですね。その1、自分より弱いカムイたちを大事にすること。その2、食べ物をたくさん取って無駄にしないこと。その3、他のカムイたちの分を残しておくこと。その4、自分の居所から外へ出ないこと。その5、人間の国へは絶対近寄らないこと。というふうに教えられております。まあ、こういう内容からですね、まあ、著者である木村文夫さんは、自然破壊に関して警鐘を鳴らしていると、そういうような内容かなと思います。あと、冒頭のところにですね、アイヌ語が18語紹介されております。まあ、その中にはですね、まあ、いくつか、キムンカムイ、ヒグマ、ペウレ、コグマ、コタンコロカムイ、シマフクロウ、ユク、エゾシカ、モユク、エゾタヌキ、チロンヌ、キツネ、トゥスニケ、エゾリス、チカプ、トリ、カムイチェプ、サケ、エカシ、みんなに尊敬されるおじいさん、ヌプリ、ヤマ、カムイチセ、クマの穴、ポンナイ、コザワ、ポロペク、オオカワ、シンプイ、湧き水、ピリカワッカ、きれいな水、イランカラプテ、こんにちは、イライライケレ、ありがとう、というふうに出てまして、アイヌ語も学ぶことができると、そういうような構成になっております。あと、絵を描かれた本田淳さんなんですけども、まあ、この方は実はビラトリ町二豚に在住の方なんですが、絵がとても優しくてですね、描かれているな、と、そういうような感想を持ちました。まあ、これはですね、今は非売品なんですけれども、やがて流通ルートに乗るのではないかと思いますので、リスナーの皆さんも何らかの機会を得て、購入して帰る機会が出るのかなというふうに考えております。もう一度本の題名を紹介させていただきます。カムイたち、キムンカムイ母さんとの別れ。作、木村文夫、絵、本田淳。発行日2018年7月13日、発行所リーブル出版ということです。以上でピリカカンピソシを終わります。第208回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それではまず、文夫さん、お願いします。
ちょっと自己 PR をさせてもらいます。今、良い絵本のコーナーの紹介の中で、この、キムンカムイ、母さんとの別れの表紙があるんですけども、今、母性愛、父性愛が欠如している世の中ですので、この熊たちを、使ってですね、子供を抱きしめる優しさをアピールして、この表紙を作ってみました。みんなも見てください。なかなかいい本ですよ。
はい、それではひろこさん感想をお願いします。どうぞ。
はい、今日はいろんなものが楽しいものがたくさんありました。ニュースも聞き応えがあってですけども、来たインタビューされてた方、その考古学研究されてる方、いやその方に遺骨のこと、アイヌの遺骨問題のことどう考えられてるのか、その方に聞きたいなと思いました。
そうですね、先ほど私インタビューしましたけど、七座由香さんという方なんですけども、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、その考古学を通じてやっぱり社会に貢献したいという、うん、そういうようなことをおっしゃってましたよね、うん、まあ、だからアイヌの遺骨返還に関してもやっぱりある、なんて言うんでしょうか、一定の、まあ、関心および問題意識というんですかね、うん、そういうものは高いと思いますよね。文雄さん、うん、お会いしてますよね、
ええ、ですね、彼女はこう言ってましたね。まず学者たちはまず謝罪から始めなきゃダメだ、うんうんうん、そしてコミュニティとのチャランケ、
うんうん、
話し合いがあって初めて研究の話ができるんじゃないか、本当に当たり前のことをね、彼女は言ってるなと思いながらね、この言葉をやっぱり世界中に発信したいなと思いながら彼女との数時間感じましたね、はい、
まあ、そうですね、まあ、たまたまニブタニに、来た時にですね、私が、まあ、彼女を捕まえて、まあ、インタビューさせてもらえませんかということを言ったら、まあ、快く承諾してくれたんですよね。まあ、実は私が勤めているというか、館長をやっている資料館に、文雄さんがですね、その七座さんという女性を連れてきて、で、今日はヤントに泊まるんだけれども、まあ、面倒見てね、ぐらいね、そういうことで、一応、文雄さんの紹介であったというようなことも実はあるんですけどね。はい、まあ、そういうことでしたね。はい、FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせのコーナーです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により神戸市長田区の FMYY ではインターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FME 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第208回目の放送もお別れとなります。次回は1週間繰り上げて9月2日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ。
Yeah. Pia, 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 pia